令和4年11月号ナンバー670、表紙日高、広報日高、2022、令和4年11、ナンバー670、3年ぶりのにぎわい。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2022、令和4年11、ナンバー670が縦並びに置かれています。巾着田まんじゅしゃげ祭りで一面に広がるまんじゅしゃげを見たり写真を撮ったりする観光客の様子。表紙下の方に横書きで3年ぶりのにぎわいの文字があります。表紙説明終わり。令和4年11月、広報日高、インデックスナンバー670、 P3 会計年度任用職員を募集、 P4 令和3年度決算報告、 P6 令和3年度市が実施した主な事業の取り組み、 P8 特定健診の受診強化月間、 P9 がん検診を受けよう、 P14 あなたの町から、 P16 日高インフォメーション、 P24 子育て応援キラキラ通信、P26 日高市民情報広場、 P27 暮らしの情報無料相談、 P28 日高の記憶我が家のアイドル。今月の表紙、巾着田まんじゅしゃげ祭りは3年ぶりの開催となりました。期間中、日高の秋の風物詩を楽しむ大勢の人でにぎわいました。市民カメラマン平田元次さん撮影。写真説明、表紙の写真を小さくした白黒写真が載っています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、 AD 版 CD を貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、 日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 開帳時間午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、11月27日日曜午前8時30分から正午。市公式 SNS、 QR コードが6個載っています。ホームページ、 日高知得情報アプリ、 LINE、 Twitter、 Facebook、 Instagram、 外国人の皆さんへ、 For Foreign Residents、 市ホームページでは優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへと QR コードが載っています。今月の納税、11月30日水曜納期限、固定資産税、都市計画税第4期、国民健康保険税第5期、新型コロナワクチン初回接種がお済みでない人へ、新型コロナワクチンの初回接種、1、2回目接種用のワクチンは、国からの供給が年内で終了する予定です。オミクロン株対応2価ワクチンは、初回接種が完了しないと接種できません。年末年始の感染流行に備え、年内に1、2回目のワクチン接種を検討ください。問い合わせ、保健相談センターワクチン接種推進担当、電話 978-7655、 QR コードが載っています。広報日高11月号に掲載している情報は10月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。募集、会計年度任用職員を募集します。QR コードが載っています。募集職種、一般行政事務員、情報処理補助員、交通指導員、滞納処分事務専門員、消費生活相談員、内職相談員、就労支援員、家庭児童相談員、保育士、子育て支援員、児童発達支援員、母子・父子自立支援プログラム策定員、介護支援専門員、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、助産師、母子保健利用者支援専門員、給食運搬員、教育相談員、臨床心理士、ふれあい相談員、教育指導員、教育指導官、特別支援教育補助員、学習支援員、まちづくりアドバイザー、発掘調査作業員、用務員、図書館司書、図書整理員。募集期間、11月30日水曜まで。当日消印有効。応募書類、申込書、資格、免許の写し、職種によって必要。申込書は、市ホームページからダウンロードできるほか、総務課で配布しています。申込方法、郵送、または直接総務課へ。選考方法、書類選考、面接など。勤務開始日、令和5年4月以降。留意事項、勤務条件、任用期間、勤務場所、報酬、給料、手当、加入する保険等は、職種によって異なります。詳しくは、市ホームページ、または総務課へお問い合わせください。年齢制限はありません。 地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は応募できません。会計年度任用職員とは1年度内4月1日から翌年3月31日で勤務する非常勤の職員です。問い合わせ総務課人事構成担当。課税事務補助。表があります。職種、期間、勤務時間、勤務場所の順に読みます。職種、課税事務補助。期間、令和5年1月12日木曜から3月31日金曜。勤務時間、午前9時から午後4時、週3日。勤務場所、市役所のみ。市申告会場での案内や申告書の交付。令和5年1月25日水曜から3月15日水曜。午前8時30分から午後6時までの6時間30分。週3日。日曜日勤務が2日間程度あります。市申告会場、市役所、障害学習センター、駒、武蔵台、高萩北公民館を予定。表終わり。募集期間、11月30日水曜まで。当日消印有効。資格等、接客およびパソコン操作ができる人。申し込み方法、申し込み書を郵送
または直接税務課へ。
申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、税務課1階12番窓口で配布しています。簡単な面接を行います。直接お持ちになる場合は事前にご連絡ください。報酬等、時間額989円、距離に応じた通勤手当あり。問い合わせ、税務課市民税担当、1階12番窓口。QR コードがあります。お知らせ、日高市定例表彰。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。10月1日、日高市民の日、日高市定例表彰式を行いました。これは広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体を表彰するもので、今年度は15人を表彰させていただきました。受賞された皆さんを紹介します。純不動、継承略、自治功労、雪成道夫、環境審議会委員、中山貞雄、環境審議会委員、高根耕作、環境審議会委員、
倉島美智子、都市計画審議会委員、鈴木のり子、上下水道事業運営審議会委員、松尾雅子、上下水道事業運営審議会員、山浦春江、上下水道事業運営審議会員、統計功労、立野康彦、統計調査員、消防功労、山口啓太、消防団員、小川修平、消防団員、加藤博樹、消防団員、高橋優也、消防団員、新井達也、消防団員、中村大輝、消防団員、松沢祐樹、消防団員。令和3年度決算報告。問い合わせ、財政課財政担当。一般会計、歳入、収入、231億
4321万円、前年度比 13.3% 減。説明、収入の各項目が円グラフで示されています。円グラフを右回りで読みます。説明終わり。1、市税、81億4101万円、35.2%。 2. 国庫支出金47億4135万円、 20.5%。 3. 地方交付税19億2633万円、 8.3%。 4. 繰越金17億3023万円、7.5%。 5. 私債13億5744万円、 5.9%。 6. 地方消費税交付金12億8473万円、 5.6%。 7. 県支出金12億4022万円、5.4%。 8. その他27億2190万円、 11.6%。 表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分1、市税。用語の説明、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、一人当たり約 14.9 万円。2、国庫支出金、特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金、約 8.7 万円。3、地方交付税、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、約 3.5 万円。4. 繰越金、前年度準剰余金や前年度から本年度に繰り越された事業の財源となるお金、約 3.2 万円。5、私債、主に道路や施設などを整備するために借り入れるお金、約 2.5 万円。6、地方消費税交付金、地方消費税のうち市町村に交付されるお金、約 2.3 万円。7、県支出金、特定の事業に使うことを目的に県から交付されるお金、約 2.3 万円。区分8、その他。用語の説明、繰入れ金、寄付金、使用料及び手数料などの合計、1人当たり約 5.0 万円。表終わり。都市計画税は、土地区画整理事業のほか、都市計画道路、下水道の整備などの都市計画事業のために使いました。資材の状況、令和3年度末における全会計の資材残高は238億9691万円。昨年度末と比較すると2億8172万円の減少。市民1人当たりでは約 43.6 万円。市民1人当たりの市税の負担状況を詳しく見ると、市民税6万797円、固定資産税7万1931円、軽自動車税3064円、市タバコ税6878円、
都市計画税5913円、合計148583円。歳出支出208億6522万円、前年度比 16.4% 減。説明。支出の各項目が円グラフで示されています。円グラフを右回りで読みます。説明終わり。1、民生費89億3195万円、 42.8%。 2、総務費38億8149万円、 18.6%。 3、衛生費18億6897万円、 9.0%。 4. 教育費18億3356万円、 8.8%。 5. 法債費15億2236万円、 7.3%。 6. 土木費11億2363万円、 5.4%。 7. 消防費8億459万円、 3.9%。 8. その他8億9867万円、 4.2%。 表があります。区分用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分1、民生費、用語の説明、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金、一人当たり約 16.3 万円。2、総務費、市の全般的な仕事にかかるお金、約 7.1 万円。3. 衛生費、健康増進やゴミ、飼料処理にかかるお金、約 3.4 万円。4. 教育費、小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、約 3.3 万円。5. 交際費、借り入れた被災の元金の返済、および利子の支払いにかかるお金、約 2.8 万円。6. 土木費、道路、公園、雨水、排水の整備などにかかるお金、約 2.1 万円。7. 消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、約 1.5 万円。区分8、その他、用語の説明、災害復旧費、商工費、議会費などの合計、1人当たり、約 1.6 万円、表終わり。特別会計、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には、国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。特別会計の執行状況、表があります。会計名、収入額、うち、一般会計からの繰入れ金、支出額の順に読みます。会計名、国民健康保険、収入額、63億9309万円。うち、一般会計からの繰入れ金、4億8728万円。支出額、63億385万円。後期高齢者医療、
7億5,925万円、1億4,547万円、7億5,506万円、介護保険42億2,036万円、6億2,520万円、41億4,971万円。武蔵高萩駅北土地区画整理事業5億1,397万円、1億7,401万円、4億5,563万円。会計名合計収入額118億8,667万円、うち一般会計からの繰入金14億3,196万円、支出額116億6,425万円。表終わり。公営企業会計。民間企業と同じように事業の収入で支出を賄う独立財産を原則とする会計です。日高市には水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。公営企業会計の執行状況。表があります。会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額10億9,033万円、支出額10億4,652万円。水道事業、資本的収支2億6,755万円、5億464万円。下水道事業、収益的収支11億5,324万円、10億1,486万円。下水道事業、資本的収支5億8,758万円、14億9,124万円。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて施設や排水管を。朗読者中、最初の排は配るの字、水道管のこと。次の排は排除の字、下水道管のこと。朗読者中、終わり。排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。健全化判断比率と資金不足比率。健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率、および資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では、経営健全化基準以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、実質的に財政の健全化を図っていくことになります。令和3年度決算では、すべての比率が、早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率、表があります。区分、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の順によります。区分、日高市、実質赤字比率、横棒、連結実質赤字比率、横棒、実質交際費比率、 3.4%、将来負担比率横棒、早期健全化基準 13.05%、18.05%、25.0%、350.0%、表終わり。横棒は赤字などがないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明。実質赤字比率、市の一般会計などの赤字の程度を示すもの。連結実質赤字比率、市のすべての会計における赤字の程度を示すもの。実質公債費比率、市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの。将来負担比率、借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの。資金不足比率、表があります。公営企業会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順によります。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横棒、経営健全化基準、20.0%、下水道事業会計、横棒、20.0%、武蔵高萩駅北、土地区画整理事業特別会計、宅地造成、横棒、20.0%。表終わり。横棒は資金不足がないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明。資金不足比率。公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。公営関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、令和4年3月31日現在の人口54,791人をもとに算出しています。お知らせ、令和3年度、市が実施した主な事業の取り組み、問い合わせ、政策秘書課企画調整担当、新型コロナウイルス感染症対策、新型コロナワクチン接種推進事業、約3億4,220万円、コンビニ交付事業、約2,900万円、デジタル化や市民の利便性の向上のため、コンビニなど全国約56,000店舗で各種証明書の発行を可能とする事業を開始しました。自宅療養者支援事業、約698万円。新型コロナウイルス感染症の自宅療養者へ配食セットの提供及びパルスオキシメーターを貸し出しました。雇用の創出、高萩北部土地区画整理事業、約1246万円。関係機関と土地利用計画の調整を行うとともに、地区内給水に向けた排水管整備の設計等を行いました。移住・定住の促進、居住誘導促進事業、450万円、子育てファミリーウェルカム事業補助金、最大60万円の補助を新設しました。豊かな地域づくり、駒川駅東口開設事業、及び駒川駅東地区整備事業、約7777万円、JR 駒川駅東口開設に向け、 関係各所と調整を行うとともに、駅東口への主要道路の整備を進めました。緑の保全推進事業、約1322万円、遠足の聖地プロジェクト事業、約1009万円、高差し山無線中継所跡地をふるさとの森第二号地に指定し、遠足等の休憩スペースとして活用できるよう、安全対策のための柵の設置や山頂広場の整備をしました。子育て、教育、海外留学疑似体験事業、約378万円、中学2年生全員を対象とし、海外留学中に想定される場面の疑似的な体験ができる留学体験ワンデーツアーを実施しました。院内中学校設立事業、約113万円。埼玉医科大学国際医療センターに入院している中学生を対象とした駒川中学校院内学級を開設し、必要な備品等を整備しました。その他、市政施行30周年記念事業、約438万円。東京2020オリンピック聖火リレーの実施、約1042万円。令和4年度行政評価書、令和3年度対象を市ホームページで公開しています。QR コードが載っています。お知らせ、令和4年度日高市消防団特別点検、問い合わせ、危機管理課防災消防担当、火災の多い時期を迎えて、消防団員の士気の高揚、および各種災害に備えるため、特別点検を実施します。日時、11月5日土曜、午前8時30分から正午、雨天の場合中止となります。場所、飯能日高消防署、内容、服装、規律、機械器具の点検など。写真説明、日高市消防団特別点検で、ホースで水を出す様子。写真説明、終わり。お知らせ、緊急消防援助隊、関東ブロック合同訓練。地震等による災害を想定した大規模な消防訓練を飯能市で開催します。訓練中は日高市内の県道飯能寄居線及び川越日高線の一部区間を多くの消防車両が走行します。ご理解とご協力をお願いします。日時、11月29日火曜。午前11時から午後2時、問い合わせ、緊急援助隊関東ブロック合同訓練埼玉県実行委員会事務局、電話 048-830-8410。
広告、おかげさまで50年11ヶ月、大小ご宴会松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、11月9日から15日まで秋季全国火災予防運動、令和4年度全国統一防火標語、お出かけはマスク、戸締まり、火の用心。問い合わせ、埼玉西部消防局予防課飯能日高室、電話 042-974-7221。 この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。 10のポイントに注意し、住宅火災の発生を防止しましょう。4つの習慣、寝た箱は絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策、火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。高齢者や体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。単身高齢者防火訪問。住宅火災等による高齢者の被害が増加傾向にあることから、飯能日高消防署では、満80歳の単身世帯を対象に実施します。期間、11月上旬から令和5年3月末。内容、職員が直接関係資料等を投函。気をつけて悪質販売。消防職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。消防職員の名前を利用した訪問販売等にご注意ください。市内の火災発生件数、令和4年。令和4年9月1日現在。建物火災2件、林野火災0件、車両火災2件、その他火災9件、合計13件。お知らせ、学校跡地活用の取り組みを進めます。QR コードがあります。問い合わせ、財政課施設管理担当、武蔵台中学校、高根中学校及び駒小学校の3校は、公共施設再編計画により、令和5年度から順次廃止施設となります。この3校を有効に活用するため、市民の皆さんや民間事業者などからご意見、ご提案などをいただき、令和5年度に学校跡地活用基本計画を策定します。計画策定に向けた最初の取り組みとして、令和4年度に無作為抽出による市民3000人を対象としたアンケート調査を行います。詳細決定後、広報日高や市ホームページでお知らせしますので、ご協力をお願いします。学校跡地活用スケジュール。表があります。表説明。6つの項目があり、令和4年度から7年度まであります。それぞれの項目は各年度のところに黒の矢印で塗られています。説明終わり。市民アンケート調査、令和4年度の半ばから年度末まで。サウディング型市場調査、令和5年度の初めから半ば過ぎまで。市民懇談会、令和5年度の中旬頃。学校跡地活用基本計画策定、令和5年度の半ばから年度末まで。活用準備手続き、令和6年度の中旬から年度末まで。活用開始、令和7年度の上旬終わり頃から年度末近くまで。表終わり。
報告。琉球拳法空手術空。 生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。電話、ファックス。042-989-8905、安富。http://hidakae-karate.min.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、11月は特定健康審査の受診強化月間、QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。国民健康保険では、40歳から74歳までの人を対象に、生活習慣病の全段階であるメタボリックシンドロームの早期発見・予防を目的とした特定健康審査・特定健診を実施しています。特定健診は1時間程度で自身の体の状態を検査できます。肺がん、結核健診及び大腸がん健診もそれぞれ200円、個別健診は500円で一緒に受けることができます。受診期間は令和5年3月末までです。年明けは毎年混雑しますので、早めの予約をお願いします。受診券をなくした人は、窓口か電子申請で再申請の手続きをしてください。電子申請の QR コードがあります。その横に、11月は受診強化月間、と書かれたポスターの画像があります。40から50代の皆さん、特定健診を積極的に受けましょう。何かと忙しく、健康のことを後回しにしていませんか？日々のストレスや偏った食事、飲酒、喫煙などが生活習慣病の原因になります。若いうちから特定健診を受けることで、生活習慣病を予防しましょう。特定健診でわかる主な病気の兆候。脂質異常症、甲状腺機能低下症、動脈硬化、脂肪肝、高血圧症、糖尿病、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がん、閉塞性黄疸、胆石症、溶血性貧血など、特定健診を受けると医療費を抑えることができます。特定健診を受けていない人は、受けている人と比べて、1年間にかかる医療費が1人当たり9162円高くなるデータがあります。表があります。未受診者、受診者、差額の順に読みます。3割負担未受診者26,700円、受診者11,508円、差額9,162円。医療費総額未受診者68,900円、受診者38,360円、差額35,400円。表終わり。特定健診受診率の棒グラフがあります。説明、縦線に0から 50% の数字。横線上には年齢別にそれぞれ男性女性と分かれています。40歳から44歳男性 18.8%。女性 17.8%、 45歳から49歳男性 17.1%、 女性 22.0%、 50歳から54歳 男性 17.8%、女性 22.6%、55歳から59歳、男性 22.2%、女性 29.3%、60歳から64歳、男性 29.2%、女性 35.8%、65歳から69歳、男性 40.3%、女性 43.3%、70歳から74歳、男性 45.1%、女性 44.8%。説明終わり。
勤務先で検診を受ける場合、国民健康保険に加入していて、勤務先の健康診断、事業主検診を受けた場合は、検診結果を保険年金課1階3番にお持ちください。特定検診の項目を満たした人には、市オリジナルタオルをプレゼントします。すでに医療機関で治療中の場合、治療中の疾患だけでなく、体全体を見てもらうためにも、受診の必要性について、かかりつけ医にご相談ください。特定健診受診キャンペーン。対象、市が送付した受診券で、11月30日水曜までに特定健診を受診した人。申し込み不要。商品、1、市オリジナルタオル。初めて特定健診を受診した人の中から30人。2、日高市産の野菜。3年連続で特定健診を受診している人の中から30人。3、健診ファイル。本年度40歳になる人で特定健診を受診した人全員。商品は厳正な抽選の上、発送をもって返させていただきます。
広告。遺言、相続、成年後見、離婚、などなど、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の、地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話、042-985-7566、行政書士、田中悟。
お知らせ、がん検診を受けよう。保健相談センターでがん検診の申し込みができます。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。二人に一人はがんにかかると言われています。また、がん治療の決め手は早期発見です。例えば、日本人に多いがんの一つである胃がんの場合、病気がステージ1であれば、5年相対生存率は 97.2% です。定期的に検診を受けることで、早期発見、早期治療に結びつきます。がん検診を受けたいけど、どのようにすればよいのかわからない、などがありましたら、保健相談センターにご相談ください。この機会にがん検診を受診してみませんか？がん検診の流れ。1、申し込み。電話または直接保健相談センターへ。2、検診通知が届く。集団検診。予約日の2週間前。個別検診。申し込みから1週間程度。3、受診する。集団検診。保健相談センターなど、決められた場所と時間に来所、受診。個別検診。指定医療機関から選択し、病院に電話で予約をしてから受診。4、結果通知。
郵送で通知。個別検診では再度病院に結果を聞きに行くことがあります。集団検診と個別検診の違い。集団検診。日高市健康スケジュールに年間の日程が掲載されています。保健相談センターや公民館で行い、同時に複数のがん検診を受診できます。個別検診。指定医療機関でがん検診を受けられます。病院で検診を受けることができるため、集団検診で日程の都合がつきにくい人におすすめです。一部集団検診と検診内容が異なることがあります。お知らせ、あなたに合った生活習慣改善を一緒に考えます。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。特定保険指導を受けて生活習慣を改善しましょう。特定検診、および補助を利用した人間ドックの結果から、生活習慣病、糖尿病、高血圧、脂質異常などの発症リスクが高く、生活習慣の改善により、生活習慣病の予防効果が多く期待できると判断した人を対象に、特定保健指導を実施しています。生活習慣病発症リスクにより、動機づけ支援、積極的支援と判定された人には、市から特定保健指導のご案内を送付します。保健指導の実施は、民間の事業者へ委託しています。実施事業者から電話等で、利用おすすめのご連絡をさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。令和4年度特定保健指導担当事業者、株式会社現代健康出版。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220、
お知らせ、11月は児童虐待防止推進月間、QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩む親がいたとき、自身が出産や子育てに悩んだときはご相談ください。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、等。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、等。ネグレクト、保護の怠慢、拒否、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、等。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV 等。相談・通報のポイント。わからない内容があっても大丈夫です。虐待またはその可能性のあった日時。子供・保護者の情報。名前・年齢・性別・住所等。虐待の恐れがあると思った状況。誰が、どこで、どのように。体罰によらない子育てを広げよう。体罰は法律で禁止されています。体罰は子どもの心身の発達等に悪影響を及ぼす可能性があります。一人一人の意識を変えていくとともに、 子育て中の保護者への支援も含めて社会全体で取り組みましょう。虐待の相談電話、児童相談所全国共通3桁ダイヤル、電話189、いち早く24時間、川越児童相談所、電話049-223-4152、午前8時30分から午後6時15分、土日曜日祝日を除く。日高市家庭児童相談室子育て応援課内、電話 985-8118、 午前9時から午後5時、子育て応援課。児童虐待防止啓発活動、日高市民祭りステージ発表で11月12日土曜午後2時30分から3時まで、子どもの虐待をなくしたいという思いを乗せて、100万人のクラシックライブによるバイオリン・ピアノの生演奏があります。無料。問い合わせ、児童家庭支援センターシャローム、電話 989-1535。 お知らせ、国民健康保険の高額療養費の支給申請手続きを簡素化します。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。11月1日から一度申し出書兼同意書を提出すれば、それ以降の窓口等での手続きは不要となります。対象世帯には、必要書類を該当月の申請書と同封して郵送します。申請手続きの簡素化の適用となった世帯には、高額療養費に該当する月ごとに支給決定通知を送り、指定口座に振り込みます。簡素化の適用となっていない世帯には、従来通り申請書を送付します。なお、要件を満たさなくなると、簡素化が取りやめになる場合があります。対象となる診療。令和4年8月診療分以降。対象となる世帯。月間の高額療養費の振り込みを受けている世帯で、国民健康保険税の滞納をしていない世帯。簡素化が取りやめになる場合。国民健康保険税に滞納が発生した場合、世帯主が死亡などにより変更となった場合、国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となった場合、指定された口座に振り込みができなくなった場合、申請内容に虚偽や不正があった場合、特定給付対象療養に該当する場合、指定難病や特定疾病療養受給証などを持っている人。
広告。日高武蔵野森クリニック。心療内科、老年精神科、042-978-6810。日高市上加山235-1。
お知らせ、11月12日から25日までは、女性に対する暴力をなくす運動習慣。QR コードがあります。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか ?DV とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。秘密厳守、無料で相談できる場所があります。一人で悩まず相談してください。また、 緊急の場合は迷わず110番を。暴力には5つの種類があります。身体的暴力、殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、突き飛ばす、刃物を振りかざす。精神的暴力、誰のおかげで生活できると思っているんだ、役立たず、等の暴言。交友関係や毎日の行動を細かく監視する、無視する。経済的暴力、必要な生活費を渡さない。性的暴力、望まない性行為の強要、否認に協力しない。子供を利用した暴力、子供への加害をほのめかす、子供に被害者が悪いと思わせる。AV 出演被害を知っていますか？ AV 出演被害防止、救済法が成立し、AV 出演契約を取り消したり、販売や配信を停止することができるようになりました。一人で悩まず、すぐにご相談ください。詳しくはこちらの QR コードがあります。AV 出演被害に関する相談先。性被害・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター。シャープ8891。早くワンストップ。写真説明。スマートフォンを操作する手元。写真説明終わり。デート DV を知っていますか？デート DV とは、交際相手との間の暴力のことで、力を使って相手を思い通りに支配することです。無視する、馬鹿にする、常に行動をチェックする、他の人と仲良くしていると責める、LINE や通話履歴を見る、メッセージの返事をすぐに返さないと怒る、などもデート DV の一つです。相手が思い通りにならないと、脅しや暴力で従わせようとするのは愛ではありません。自分や自分の周りの人が被害者にも加害者にもならないよう、正しい知識を身につけましょう。また、友人や家族が悩んでいたら、相談先があることを伝えてください。詳しくはこちらの QR コードがあります。DV、デート DV に関する相談先。DV 相談プラス。電話 0120-279-889。つなぐ早く。チャット相談の QR コードがあります。時間、電話およびメール相談24時間。チャット相談。正午から午後10時。DV お悩みチャット@埼玉。日時。日、水、金曜日。午後3時から8時30分。年末年始。12月29日から1月3日を除く。DV お悩みチャット@埼玉の QR コードがあります。埼玉県婦人相談センター。電話 048-863-6060 またはシャープ8008晴れれば。日時月曜日から土曜日午前9時30分から午後8時30分。日曜日祝日午前9時30分から午後5時。年末年始、12月29日から1月3日は除く。埼玉県男女共同参画推進センター。With You 埼玉。電話 048-600-3800。日時、月曜日から土曜日、午前10時から午後8時30分。祝日、第3木曜日及び年末年始12月29日から1月3日は除く。 西部福祉事務所、埼玉県福祉事務所、電話 049-283-6780、 日時月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日及び年末年始、12月29日から1月3日を除く。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。 郵便番号 350-1231。 日高市香山 301-6。
お知らせ、明るい選挙啓発作品入選者等を紹介します。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、総務課内。令和4年度、明るい選挙の啓発のためのポスター、習字を募集したところ、ポスター74点、習字607点の応募がありました。応募作品の中から、選考により入選された皆さんを紹介します。決勝略、習字の部、優秀賞30点のうち特選4点。小学生の部、優秀賞特選。小野愛理、駒川小学校2年。坂本美浦、駒川小学校3年。宮崎東馬、駒川小学校6年。優秀賞、荒井恵美里、駒小学校1年。蛭間ほの、駒小学校2年。蛭間里乃、駒小学校4年。正木あずな、駒小学校4年。牛尾田優馬、駒小学校5年。市川瑞希、駒川小学校3年。福井由衣沙、駒川小学校3年。佐藤すみれ、駒川小学校5年。福島ひな子、駒川小学校5年。森ほのか、駒川小学校6年。山口さき、駒川小学校6年。高橋しおり、高萩小学校1年。井上優斗、高萩小学校4年。金子すず、高萩小学校6年。安原ちなみ、高根小学校2年。関優馬、高根小学校4年。馬場直子、高萩北小学校5年。岩渕あやめ、武蔵台小学校3年。中学生の部、優秀賞特選、馬場彩香、駒川中学校2年。優秀賞、堀口由穂、駒川中学校2年。小野寺東子、駒川中学校3年。柴崎芽衣、駒川中学校3年。大脇林平、高萩中学校1年。杉山あかり、高萩中学校1年。深見桃香、高萩中学校2年。布施青菜、高萩中学校3年。森田愛理、高根中学校2年。ポスターの部、県へ推薦10点。高橋リーナ、駒川小学校3年。福島ひな子、駒川小学校5年。安藤栄一郎、高萩小学校2年。荒井ゆずほ、高萩小学校3年。春日光、高萩北小学校6年。志村美穂、駒川中学校2年。宮崎沙羅、駒川中学校2年。鈴木彩香、高萩中学校2年。森田愛理、高根中学校2年。小浜あかり、 高根中学校3年。写真説明、習字で優秀賞特選を受賞された4点があります。順に読みます。小野愛理さんはひらがなで夢。坂本三浦さんはひらがなで生活。宮崎東馬さんは漢字で民主主義。馬場彩香さんは漢字で危険防止。写真説明終わり。優秀賞受賞の習字作品を展示します。展示期間、場所。11月5日土曜から13日日曜、障害学習センター。11月15日火曜から23日祝日、駒公民館。11月25日金曜から12月8日木曜、高萩公民館。12月10日土曜から22日木曜、文化体育館日高アリーナ、内ミニギャラリー。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-767682、お葬式の先進堂。
お知らせ。ダイヤプラン環境ポスターコンテストの入賞者を紹介します。問い合わせ、環境課生活環境担当。ダイヤプラン環境ポスターコンテストを募集したところ、443点の応募がありました。応募作品の中から選考により入賞された皆さんを紹介します。継承略。小学生低学年の部。
ダイヤ賞、高萩小学校2年、小林かなと。金賞、高萩小学校2年、渡部春太。銀賞、高萩小学校1年、木村浅音。銅賞、駒小学校2年、渡辺春人。高萩北小学校1年、中村文康。小学生中学年の部。ダイヤ賞。駒小学校3年、沼沢智。金賞、高萩小学校4年、飯野元博。銀賞、高萩北小学校3年、郡司春樹。銅賞、高萩小学校3年、土田美鈴。高萩北小学校3年、工藤夏目。小学生高学年の部。ダイヤ賞、高萩北小学校6年、山崎葵。金賞、高萩小学校6年、鈴木健太。銀賞、駒小学校5年、西賀光一郎。銅賞、駒川小学校6年、松岡樹里。高萩北小学校6年、園部ココナ。中学生の部。ダイヤ賞、高根中学校2年。平井佳恵。金賞、高根中学校3年、佐々木あかり。銀賞、駒川中学校3年、小野寺東子。銅賞、駒川中学校2年、千草桃葉。高根中学校3年、山下愛子。
写真、説明。ポスターの写真が4枚あります。
ダイヤ賞、高萩小学校2年、小林かなとさんの作品です。中央に手のひらに乗せた大きなクワガタと子供のにこやかな顔のアップ。自然と仲良くしたいと書かれ、周りには花や川の魚やカニが描かれています。ダイヤ賞、駒小学校3年、沼沢智さんの作品です。 上の方に川の中にも命がたくさんとあり、たくさんの魚、ザリガニなどが泳いでいる様子が画面いっぱいに描かれています。ダイヤ賞、高萩北小学校6年、山崎葵さんの作品です。クジラ、カメ、タコ、カニ、魚などが泳ぐ海の中央に、ゴミが詰まったペットボトルが大きく描かれ、そのラベルには、きれいな海を守りたいとあります。ダイヤ賞、高根中学校2年、平井香恵さんの作品です。中央に蛇口があり、そこから水が流れ、水の中に魚やゴミが描かれていて、その上には SOS と溶けた字で書いてあります。O は地球になっていて、地球温暖化を表しています。写真説明終わり。すべての入賞作品を市内で展示します。展示期間、11月15日火曜まで。場所、文化体育館、日高アリーナ内ミニギャラリー。ダイヤ賞の作品は、所沢市、飯能市、入間市、狭山市で展示します。
広告、病院や施設へのお迎え、24時間受付。安置室完備、電話、0120-767682。お葬式の先進堂。
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、広報統計担当まで、郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明、2件のイベントと4枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。10月1日、新高萩公民館完成。新高萩公民館完成記念式典を行いました。式典では、高萩林保存会や高萩中学校吹奏楽部による演奏が行われ、完成を祝いました。自然光にあふれ、木の香りが漂う公民館をぜひご利用ください。写真説明、3枚あります。狐の面をかぶった人と、太鼓や笛を演奏する人たち。指揮者を中心に、演奏する吹奏楽部と聴き入る人たちの後ろ姿。戸外で、祝完成新高萩公民館と書かれたところで、市長など5人でテープカットをしている写真です。写真説明終わり。10月8日、駒郷古民家13夜。後の名月とも言われる13夜に、駒郷古民家サポーターズの皆さんが作ったお団子を飾り、和太鼓ともし火の皆さんの力強く爽快な演奏を聞きながら、秋の収穫に感謝しました。市民カメラマン、小井沼春夫さん、撮影。写真説明。駒郷古民家の庭いっぱいのお客さんと、力強く大太鼓にバチを振り下ろす演者の方々の後ろ姿です。写真、説明、終わり。ハッシュタグ、日高の秋、大募集。日高市公式ツイッターおよびインスタグラムでは、ハッシュタグ、日高の秋のついた投稿写真を引き続き募集しています。期間、11月30日水曜まで。対象、ハッシュタグ、日高の秋のハッシュタグのついた市内で撮影した自然風景の写真。条件、日高市公式アカウントをフォローしていること。QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課、広報統計担当。インスタグラム、ツイッターの QR コードがあります。説明、ハッシュタグ、日高の秋大募集の囲み記事の上下に、秋を彩る写真が3枚ずつあります。説明終わり。 写真説明。
上の写真3枚です。
赤く葉が色づいた大木。真っ赤な彼岸花。可憐な萩の花。
下の写真3枚です。
紅葉した木々に囲まれた渓谷。色づいた道脇の欅。遠くに見える日和田山と手前に巾着田のコスモス。
写真説明終わり。ハッシュタグ、日高の秋見つけた。投稿のあったものを一部ご紹介します。説明、11枚の写真がページいっぱいに並んでいます。順に紹介します。説明終わり。写真説明。日高市公式インスタグラムに投稿のあった OSONOE さんの作品です。巾着田万事下げ公園の群生地内で撮影。木々の緑、赤い万事下げの背景をぼかし、その中に凛と伸びる一輪の万事下げが印象的です。日高市公式インスタグラムに投稿のあった LINGMUJUNZAI2 さんの作品です。巾着田万事下げ公園内で撮影した青空と木々を見上げるように写した
一輪の万事下げが映える一枚です。
日高市公式インスタグラムに投稿のあった MASUUKAMERA1126 さんの作品です。巾着田万事下げ祭り2022で撮影。赤い絨毯のように咲き誇る一面の万事下げの中、一本の万事下げに焦点を当てて撮影した写真です。日高市公式インスタグラムに投稿のあった TADAIWAI さんの作品です。巾着田万事下げ祭り2022で撮影。
3年ぶりの満開の巾着田の万事下げの光景を収めた一枚です。
木々の手前、写真いっぱいに万事下げが広がっています。市民カメラマン、梅本千恵子さんの写真です。巾着田の万事下げを一輪アップで撮影しました。花びらがよくわかる写真です。日高市公式インスタグラムに投稿のあったpinky.yuki_go.km2 さんの作品です。巾着田万事下げ祭り2022で撮影。木々の綺麗な緑と万事下げ群生地の中、手前の一本の万事下げが際立っています。日高市公式インスタグラムに投稿のあったEENYON さんの作品です。巾着田の万事下げ群生地内で全体をぼかし、一本の万事下げを引き立たせた写真です。市民カメラマン、小沼春夫さんの写真です。巾着田万事下げ公園内の群生地で撮影。巾着田の花の間にそびえた月日が印象的な一枚です。緑と赤のコントラストがはっきりとわかります。市民カメラマン、大河原康夫さんの写真です。日高のシンボルとも言われる日和田山を背景に、青空の下、万事下げが咲いています。市民カメラマン、鈴木邦明さんの写真です。巾着田、万事下げ公園内で、木と、まっすぐ咲き誇る万事下げに焦点を当てて撮影しました。日高市公式インスタグラムに投稿のあった MITSUBA35 さんの作品です。十五夜に駒郷古民家に飾られたすすきとお供え物を撮影しました。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316。ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金について。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を給付します。給付対象世帯、1、住民税非課税世帯、基準日、令和4年9月30日において、日高市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。2、家計急変世帯。予期せず、令和4年1月から12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。令和4年度分、住民税均等割が課せられている世帯全員の、それぞれの収入、所得について判定します。1、2、ともに、世帯全員が、住民税が課税されている人の扶養親族となっている場合は、対象外です。給付方法。1、住民税非課税世帯。申請不要で、対象となる人には、11月中旬以降に確認書を送付します。必要事項を記入し、返送してください。令和4年1月2日以降に転入した人がいる世帯や、住民税未申告の人がいる世帯は、確認書が送られません。世帯主の申請が必要です。2、家計急変世帯。申請が必要です。本人確認書類や収入額がわかる書類等を添付してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口。マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限を延長。令和4年12月末までにマイナンバーカードを申請した人は、マイナポイントの付与対象となります。詳しくは、総務省ホームページでご確認ください。QR コードがあります。ポイントが付与されるチャージや、買い物、健康保険証利用申し込み、公金受取口座登録の期限は従来通り令和5年2月28日火曜までです。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。マイナンバーカード申請補助サービス。マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市職員が写真撮影や申請書作成のお手伝いをします。予約は不要、無料です。表があります。期日、時間、場所の順に読みます。期日、11月12日土曜。時間、午前10時から午後4時。場所、日高市民祭り会場内、文化体育館日高アリーナ。11月13日日曜午前9時から午後3時日高市民祭り会場内文化体育館日高アリーナ。11月25日金曜午後3時から8時新型コロナワクチン集団接種会場内文化体育館日高アリーナ。期日12月9日金曜10日土曜、11日日曜、時間、 午前10時から午後4時。場所、八尾港駒川店2階。表説明終わり。必要書類、次のうちいずれか1つ。個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書。通知カードの下に添付のもの。または令和4年1月以降に国から送付されたもの。マイナンバーがわかる資料。通知カード、個人番号通知書など。該当する書類がない場合、本人確認ができるもの。運転免許証。健康保険証などをお持ちください。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口。J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。国による全国瞬時警報システム、J アラートを活用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。災害の発生や気象状況などにより中止になる場合があります。日時、11月16日水曜、午前11時。通知先、防災行政無線、広報塔、市ホームページ、日高市都部情報アプリ、市公式ツイッター、日高防災メール、放送、通知内容、チャイム、これは J アラートのテストです。3回繰り返し、こちらは防災日高です。チャイム、問い合わせ、危機管理課防災消防担当、
ポーポク、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
スマホやパソコンで自宅から確定申告しませんか？ e-tax 等の説明会を予約制で開催します。また、マイナンバーカードをお持ちでない人に対して、e-tax を利用できる ID、パスワードの発行も合わせて行います。ID、パスワードはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応となります。期日、場所、12月5日月曜、市役所1階101会議室、12月6日火曜、市役所3階、301会議室。時間、午前10時から正午、午後1時から3時。人数、確実50人程度。講師、税務署職員。費用、無料。持ち物、本人確認ができるもの。マイナンバーカードや運転免許証など。申し込み、電話または直接税務課市民税担当へ。問い合わせ、税務課市民税担当1階12番窓口。迷い犬が増えています。観察や駐車済み表がついていない犬は、飼い犬を見つけることができません。犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づく登録を必ず行い、首輪などに観察と注射済み表をつけてください。万が一、飼い犬が行方不明になったときは、環境課、狭山保健所、及び飯能警察署へ連絡をしてください。問い合わせ、環境課、生活環境担当。犬の狂犬病予防注射はお済みですか？生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。 お済みでない場合は、動物病院等で予防注射を済ませ、注射済証と注射済証交付手数料、1等あたり550円を環境課へお持ちの上、注射済証の交付を受けてください。市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済証の交付が受けられます。なお、令和4年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、狂犬病予防注射の接種期限を12月31日土曜に緩和する特例措置を設けています。問い合わせ、環境課生活環境担当。河川などの異常水質事故防止にご協力を。河川や水路に油や薬品などが流れ、魚が死んだり、水道水や農業用水の取水に影響が出る異常水質事故が多く発生しています。不要な塗料、油、排水や農薬などの取り扱いは十分に注意し、決して河川や水路、側溝に流さないようお願いします。事故対応の費用は事故原因者の負担となります。もし異常水質事故を見つけた場合には、速やかに県西部環境管理事務所へご連絡ください。問い合わせ、県西部環境管理事務所、電話 049-244-1250、市環境課生活環境担当、日高市二十歳の集い、旧成人式。20歳になられた皆さんの前途を祝し、二十歳の集いを開催します。会場に入場できるのは本人のみとなります。家族の入場はできません。式典の様子はライブ配信でご覧いただけます。日時、令和5年1月8日日曜、午前10時、受付開始。11時、式典開始。新型コロナウイルス感染症の感染状況により、直前に開催内容の変更や中止となる場合があります。市ホームページ等で最新の情報をご確認ください。QR コードがあります。場所、文化体育館、日高アリーナ。駐車場は市役所駐車場をご利用ください。対象、平成14年4月2日から15年4月1日までに生まれた人。11月下旬以降に案内状を送付します。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。麻薬、覚醒剤。大麻乱用防止運動。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、健康を害する大変危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など、周りの人たちの人生までも狂わせてしまいます。薬物の誘いには、きっぱりはっきり断りましょう。薬物乱用は、一回でもダメ。絶対。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535、県薬務課、電話 048-830-3633。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金、医療費担当、新たに、年金生活者支援給付金の受給対象となる人に請求書が届きます。年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。令和4年度から、新たに、給付金の支給の対象となる人には、9月1日以降、順次、 日本年金機構からお知らせとはがき形式の請求書をお届けしていますので、忘れずに提出してください。また、これから年金を受給する人は、年金請求手続きと合わせて請求書を提出してください。詳しくは、基礎年金番号を用意の上、所沢年金事務所、または年金給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170、年金給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。
広告、ピアノ×農業×食育は、伸び伸び育つ、オンラインレッスン開始、検索ピアノッチ。
西北温泉の市民優待パス、日高市民健康づくり包括的連携協定に基づき、西北内にある温泉施設、花鳥風月で利用できる市民優待パスを発行しています。優待内容、入館料、平日限定、在任、中学生以上、700円、承認、3歳から小学生、550円。申請方法、本人が日高市民であることを確認できるものをお持ちの上、次の申請場所へ。申請場所、保険年金課1階3番窓口、保険相談センター、各公民館、文化体育館、日高アリーナ。現在市民パスポートをお持ちの人は入館時に更新します。 QR コードがあります。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。11月は、いじめ撲滅協調月間。いじめを受けていたり、いじめに気がついたりしたら、一人で悩まず、相談、通報してください。良い子の電話教育相談、県立総合教育センター。相談内容、いじめ、不登校、学校生活、毎日24時間。18歳以下の子供用、無料。説明、電話番号には語呂合わせがついています。続けて読みます。説明終わり。電話、#7300-00。電話、0120-86-3192。ハロー、西の国。保護者用、電話 048-556-0874、 心のお話。メール相談、メールアドレス sodan@spec.ed.jp。 メール相談の受信確認、返信は平日午前9時から午後5時までです。問い合わせ、県青少年課、電話 048-830-2907。 誰かを支えるあなたも支える。11月はケアラー月間。ケアラーとは、家族などの身近な人に対して無償で介護、看護、日常生活上の世話や援助をしている人です。社会においては、家族が介護するのは当たり前といった考え方が根強く存在しています。そのため、ケアラーが孤立し、悩みを周囲に相談できない状況となっています。ケアラーが孤立することのないように、誰もがケアラー支援の必要性などを理解し、社会全体で見守り、支えていくことが必要です。詳しくは、県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、 県地域包括ケア課、電話 048-830-3256。
やっぱり家族っていいね。子供を家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さについて理解を深めてもらうために、11月第3日曜日を家族の日、11月第2日曜日から第4日曜日の前日までを家族の習慣としています。家族の日、11月20日日曜、家族の習慣、11月13日日曜から26日土曜、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階、6番窓口。シリーズ、どうする空き家。我が家を困った空き家にしないために。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業融資、住宅政策担当。第10回、日頃からの地域のつながりを。日高市空き家等対策協議会委員。日高市区長会長、坂巻恵子。今回のテーマでは、住民の立場から感じる考えを書かせていただきます。ある日、突然近隣の人が引っ越しをした。高齢者が施設に入所したりして空き家になってしまったら、家は手入れをしないと傷み、庭があれば草木が生い茂り、虫の発生、野生動物が住み着く等、衛生、防犯面で良くないことは知られています。例えば、ゴミ捨て時に顔を合わせたら、挨拶をする程度の付き合いでも、日頃から声を掛け合うようにすると、空き家に至った原因、事情がわかることもあるでしょう。自宅を空き家にしないためにはどうすればよいか、を、井戸端会議であまり聞かない気がします。空き家に至る原因に、あまり良いものがないからかもしれません。デリケートな問題こそ、自治会等身近なコミュニティで、元気なうちに空き家予防対策など啓発推進していくことは有効だと思います。実際に自治会と NPO 団体が協力して、住民同士が空き家対策に取り組んでいる地域も存在します。そのような地域では、人に住み続けてもらうためのまちづくりにも積極的です。空き家になってから気にかけるのではなく、空き家を作らない、人が住み続けられるような街づくり、人のつながりを気にかけることができる地域が理想ではないでしょうか。近隣に適度に興味を持ち、身近なコミュニティへの負担にならない程度の参加、高齢者への気配り等、一人一人のできる日頃のつながりはたくさんあります。優しいつながりのある地域は、空き家をなくしていける地域ではないかと思います。
広告、会社無料、ガレージ金森、諸山町諸本郷、1364-1、担当金森、お気軽にお電話ください。電話、049-294-5744、携帯 090-1690-7744。
飯能警察署からのお知らせ。警察官や弁護士等を名乗って息子さんが逮捕された、示談金が必要などの特殊詐欺の電話が多数かかってきています。振込詐欺の最大の防犯対策は犯人と話をしないことです。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 障害者用駐車場は必要な人のために開けておきましょう。障害者用駐車場とは、車椅子使用者や体の不自由な高齢者、障害者など車の乗り降りや移動に配慮が必要な人のための幅の広い駐車区画のことです。必要がない人は駐車しないよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。マナーアップキャンペーン協調機関、 間、12月9日金曜まで、商業施設等における啓発ポスターの掲示や、店内放送での呼びかけなどの取り組みを実施します。問い合わせ、県福祉政策課、電話 048-830-3391、募集、市民農園利用者を募集します。利用期間、令和5年4月1日から8年3月31日、3年間。場所、区画面積約35平方メートル。巾着田市民農園43区画。中加山市民農園35区画。南平沢市民農園42区画。対象、市内在住で適正に農地を管理できる人。利用料、年間3000円。応募方法、はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、希望農園を明記し、12月23日金曜出着までに郵送で産業振興課へ、1世帯につき1区画の応募とします。決定方法、定員を超えた場合、地区別に抽選。抽選結果は後日通知します。QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課、農政担当、入間第二用水土地改良区職員募集。募集期間、11月15日火曜まで。募集人数、1人。応募資格、20歳以上25歳未満の普通自動車免許を取得している人。採用時期、令和5年4月1日。申し込み、履歴書、エントリーシートを直接、入間第二用水土地改良区へ。問い合わせ、入間第二用水土地改良区、郵便番号 357-0021、飯能市大和田並柳353、電話 972-9100。 イベント、今月の市役所マルシェ2022、日時11月30日水曜午前10時から午後2時、売り切れ次第終了。場所、視聴者玄関。マイバッグをお持ちください。販売品目や日時の変更等は、市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課、農政担当。日高ネイチャーキッズ、冬の日和田山。日和田山で、樹木や生き物の観察、駒郷古民家でカレー作りや工作、ゲームを行い、日高の自然について学びます。日時、12月3日土曜、午前9時から午後3時30分まで。場所、駒郷古民家、日和田山。対象、市内在住の小学4年生から6年生。人数、20人、定員を超えた場合は抽選。費用、500円。持ち物等、水筒、筆記用具、ハンカチ。申し込み、11月10日木曜までに、電話または直接環境課へ。QR コードがあります。問い合わせ、環境課生活環境担当。いろいろな土器の模様展。日高市で出土した土器に残された様々な模様にスポットを当てた展示を行います。期間、11月8日火曜から令和5年5月7日日曜。場所、駒郷民族資料館。費用、無料。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話、985-0290。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。 ダイヤプラン環境ポスター展示。期間、11月15日火曜まで。問い合わせ、環境課、生活環境担当。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に、無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。木星の会お話し会。子ども対象のお話し会です。日時、11月13日、27日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-5121。
広告、肩、肘、手指専門、施術院。手指の痛みや変形でお困りの方。痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下雅人。電話、070-9006-3713。ホームページ、handmanage.com。
自己免疫力強化でインフルエンザ予防。目指せ健腸長寿。日時、11月30日水曜、午前10時から11時。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、ヤクルト、お腹マスター。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月4日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。初心者歓迎、日高師範的弓道大会。日時、12月11日日曜、午前9時15分受付。場所、文化体育館、日高アリーナ、サブアリーナ。資格、個人の部、中学生以上。団体の部、小学生以上。小学生は、保護者の同伴が必要です。人数、団体の部、12チーム、申し込み順。同一団体からの申し込みは、6チームまでに限ります。団体の部は、1チーム、2人で構成します。当日欠員があったチームは、個人の部での参加になります。個人の部、12人、申し込み順。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、館内履き、飲み物。申し込み、障害学習課、または各公民館、文化体育館、日高アリーナにある申し込み用紙に記入の上、11月30日水曜までに、直接、障害学習課へ。問い合わせ、障害学習課、市民スポーツ担当。ポールで、腰痛予防ストレッチ。細長く柔らかい円柱状のポールの上で、腰痛予防や猫背予防の簡単なストレッチを行います。日時、12月6日火曜、午前10時30分から11時30分。対象、成人。人数、6人。申し込み順。講師、平野のりこさん。費用、無料。持ち物等、 飲み物、タオル、動きやすい服装。ポールは貸し出します。申し込み、11月15日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館、電話 989-1000。モルック体験教室。フィンランドの伝統的なゲームをもとに開発されたアウトドアスポーツです。木製のピンを投げて、スキットル、点数のついた木を倒します。日時、12月7日水曜、午前10時から11時。対象、成人。人数、12人、申し込み順。講師、平野のりこさん。費用、無料、持ち物等、飲み物、タオル、動きやすい服装。申し込み、11月15日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。まーちゃんと仲間たち、ポカポカ音楽会2。日時、12月10日土曜、午後1時30分から3時。人数、30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、11月15日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 親子リフレッシュ講座2、クリスマス会。日時、12月9日金曜、午前10時から11時。対象、未就園児、おおむね1から3歳とその保護者。人数、10組、申し込み順。講師、母と子のスキンシップサークル指導者、関美香さん。費用、無料。持ち物等、マスク、飲み物、いつものお出かけセット。申し込み、11月16日水曜以降に、電話、または駒川公民館へ。場所、問い合わせ。駒川公民館、電話 989-9110。 子育てリラックスタイム、クリスマスリトミックコンサート。トランペットとピアノとギターの生演奏でお届けするクリスマスリトミック。日時、12月10日土曜、午前10時30分から11時30分。対象、未就学児から小学校低学年までの子どもとその保護者。人数、20組、申し込み順。出演、トランペット、リトミック、花園祐樹さん。ピアノ、岩品遥さん。ギター、斉藤チャクラさん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、11月4日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。
広告。高齢者向け宅配弁当、ライフデリ飯能日高店。電話 042-980-5905。
クリスマスコンサート、フルートとギターの音色に包まれて。日時、12月17日土曜、午後1時30分から3時。人数、50人。出演、
フルート奏者、秋間茂さん、大平俊明さん、加藤陽子さん、ほか。ギター奏者、長谷川武さん。費用、無料。申し込み、11月8日火曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 お正月を彩る寄せ植え教室。日時、12月17日土曜、午前10時から11時。対象、成人。人数、20人、申し込み順。講師、堀口園芸、堀口金夫さん。費用、1500円。持ち物、園芸用スコップ、ビニール手袋、軍手か、エプロン等。申し込み、11月16日水曜以降に、参加費を添えて、直接、高萩北公民館へ。場所、問い合わせ、高萩北公民館、電話、989-7322。いけばな教室、日本文化の魅力発信。期日、12月3日、令和5年2月4日、3月4日の土曜日。時間、午前10時から正午。対象、小学5年生以上の人。人数、10人。申し込み順。3回とも出席できる人。初めての人を優先します。講師、流星派、加藤志玉さん。費用、各回1200円。当日集金。持ち物、ノート、筆記用具、手拭き用タオル、花バサミ、持っている人。申し込み、11月10日木曜から22日火曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。 シニア向け運動教室、フィットネス駒川。腰や膝が痛い、階段の上り下りがつらい、など、以前より動きにくくなった。体力に自信がなくなってきた人向けの教室です。理学療法士が一人一人に合った体操を指導し、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。期日、12月21日から令和5年3月15日までの毎週水曜日、1月4日を除く全12回。時間、午後1時から3時。場所、ファミリアクラブ、大和田原宿 91-1。対象、次のすべてに当てはまる人。1、65歳以上で市内に住所のある人。2、全12回参加できる人。令和3年度及び4年度第1期、2期に参加した人は利用できません。人数、8人。内容、個別面接。簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等、費用、無料、持ち物等、飲み物、健康保険証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装。申し込み、11月7日月曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や 認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。次の日程で参加できない人も、4から5人くらいの人数が集まれば、個別開催が可能です。地域包括支援センター、または長寿生きがい課、1階5番窓口へご相談ください。日時、場所、1、12月17日土曜、午前10時から11時30分、高萩公民館。2、令和5年1月16日月曜、午後1時30分から3時、駒川南公民館。3、令和5年2月10日金曜、午後1時30分から3時、武蔵台公民館。対象、市内在住、在勤の人。人数、各20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、11月7日月曜以降に、電話または直接、地域包括支援センターへ。問い合わせ、1、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001 2. 駒川地域包括支援センター。電話 984-1362 3. 駒地域包括支援センター。電話 982-0111 県民の日水循環センター探検ツアー下水道施設見学会。下水道施設見学会を11月14日月曜に実施します。参加者には記念品をプレゼントします。詳しくは QR コードからご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、県下水道管理課。電話 048-830-5440 里親制度普及講座。映画ありがとうおかん上映と里親制度の説明をします。日時12月4日日曜午後1時30分から4時。場所総合福祉センター駒の里。人数100人。申し込み問い合わせ、児童家庭支援センターシャローム。電話 989-1535。 QR コードがあります。
広告、地域を支える仕事。男女バス運転士募集。イーグルバス株式会社。育成制度あり。0120-119641。土日祝日も受付中。
通救命講習1。日時11月24日木曜午前9時から11時。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数15人。申し込み順、講師、消防署職員。費用、無料。講習終了者には終了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、11月10日木曜以降に、電話で、飯能日高消防署へ。土日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。場所、問い合わせ。飯能日高消防署、消防管理課。電話、974-7226。生活応援、フードパントリー。日時、 11月30日水曜、午後3時から6時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。申し込み、日高市社会福祉協議会へ、電話、または、日高市社会福祉協議会ホームページから。食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。健康ポイント事業、健康ポイント手帳をお持ちください。男性向け元気体操教室、自重を利用した体幹部のトレーニングを行います。日時、11月19日土曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人男性。人数、15人、申し込み順。講師、高橋春子さん。費用、無料。持ち物等、バスタオル、床の上に敷く。タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク着用。申し込み、11月4日金曜以降に電話または直接駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。 健康街道歩き東海道おもしろ講座。街道、東海道歩きの経験を聞き、健康に歩く方法を学びませんか？日時、12月3日土曜、午前10時から11時30分。12月10日土曜、午後1時30分から3時。対象、成人。人数、各回30人、申し込み順。講師、中島淳さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月17日木曜以降に、電話、または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話、989-9110。 冬の運動教室、寒さに負けない心と体の健康体操。硬くなった筋肉をストレッチでほぐし、簡単なトレーニングで体を温めます。日時、12月6日火曜、10日土曜、午後2時から3時。一回のみの参加もできます。対象、成人。人数、各20人、申し込み順。講師、望月真紀さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、ヨガマット。申し込み、11月8日火曜以降に、電話、または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。楽しく歩こう、12月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒公民館、電話 989-2381、 武蔵台公民館、電話 982-2950。 日時、12月21日水曜、午前8時45分から正午。テーマ、異国情緒あふれるクリスマスの福さを尋ねる。集合、 武蔵高萩駅または駒川駅、現地解散。人数15人、申し込み順。申し込み11月10日木曜から駒公民館へ。当日申し込み不可。高萩北公民館、電話 989-7322。 高萩公民館、電話 989-2145。 12月3日土曜午前8時から正午、紅葉の蒲北湖を歩こう。集合武蔵高萩駅改札前、諸駅解散。人数15人、申し込み順。申し込み11月10日木曜から高萩北公民館へ。当日申し込み不可。今日終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。はつらつ健康教室、フレイル予防教室、対象、65歳以上で市内に住所のある人、人数、各20人、申し込み順、申し込み、11月10日木曜以降に、各地域包括支援センターへ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。表があります。場所、期日、時間、内容、申し込み問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、期日、12月13日火曜、時間、午前10時から11時30分、内容、運動編、頭と体を使った運動、申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111、駒公民館、12月28日水曜、午前10時から11時30分、運動編、頭と体を使った運動、駒地域包括支援センター、電話 982-0111、文化体育館、日高アリーナ、12月21日水曜、午前10時から11時30分。運動編。頭と体を使った運動。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。駒川南公民館。12月26日月曜。午前10時から11時30分。見え方、聞こえのケア。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。高萩北公民館。12月19日月曜。午前10時から11時30分。運動編。頭と体を使った運動。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。高萩公民館。12月23日金曜。午前10時から11時30分。運動編。頭と体を使った運動。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。今日終わり。できるだけ自宅に近い会場をご利用ください。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。市立図書館から 電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日11月28日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。 QR コードがあります。写真説明3枚あります。左上はお話ポケットでの絵本を読んでいる様子です。右上は図書館の窓口に数人並んでいる様子です。下は外でのお話し会で絵本を読んでいる様子です。写真説明終わり。図書館アンケートにご協力を。図書館を利用する皆さんの満足度を把握し、図書館サービス向上の参考とします。アンケート用紙はカウンターに用意してあります。期間11月7日月曜から27日日曜。お話ポケット。大きい子向け。日時11月5日、12月3日の土曜日午前11時から。小さい子向け。日時11月中の水曜日、12月7日水曜午前11時から。図書館映画会金曜シネマ。上映作品博士と彼女のセオリー。123分吹き替え。宇宙の起源の解明に挑んだ車椅子の天才ホーキング博士。一人の女性との揺るぎない愛を描く真実の物語。日時11月18日金曜午前10時から。申し込み、電話または直接市立図書館へ。新館図書案内。図書館流通センター新館全店案内より引用。認知症の人への接し方の基本。著者矢吹智之。出版社松栄社。認知症の人への接し方は一人一人違います。本人と介護する人の心を楽にする向き合い方や、その人に最適な方法が見つかる場面別関わり方のポイントを紹介します。頼れる相談先の見つけ方も掲載。素敵な空が見えるよ、明日もきっと。著者、リト・アット・葉っぱ切り絵。出版社、講談社。ようこそ小さな優しい七つの森へ。温かい気持ちになれる森。一人じゃないと思える森。どこでも好きな森から訪ねてみてください。心を癒す葉っぱの上の78の物語と、それを表現した葉っぱ切り絵を収録。写真説明。それぞれの表紙の写真があります。説明終わり。
子育て応援キラキラ通信。 QR コードがあります。日高市ファミリーサポートセンター協力会員講習会を開催。ファミリーサポートセンター、通称ファミサポでは、地域で子育てのお手伝いをしてくれる人を募集しています。すべての講習を受けていただくと、協力会員として登録することができます。表があります。期日、時間、主な内容の順に読みます。期日、11月21日月曜。時間、午前9時から午後3時。主な内容。ファミサポの仕組み。日高の子育て事情。障害についての理解。療育支援、訪問サポートの心得。家庭児童相談室より。11月28日月曜、午前9時から午後3時。子供の世話、子供の病気と予防、保育の心、子供の世話と遊び。 12月5日月曜、午前9時から午後3時、普通救命救急講習3、乳幼児小児、サミサポ手続き、表終わり。都合により、すべての講習会に参加できない人も、気軽にご相談ください。場所、総合福祉センター駒の里。対象人数、市内在住で、心身ともに健康で、子育て援助活動に理解と熱意がある人、10人申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具昼食。申し込み、11月17日木曜までに電話で日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンター。電話 985-9100。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、ぬくぬくクリスマスウィーク。期日、12月4日日曜午後から11日日曜。時間、丸1、午前9時30分から10時50分。丸2、午前11時から正午。丸3、午後1時から2時20分。丸4、午後2時30分から4時。対象、主に未就学児とその保護者、各回7組、申し込み順。内容、クリスマスにちなんだテープサートやツリー作り、フォトスポットでの記念撮影など。申し込み、必要。パパが作るクリスマスバルーンアートで遊ぼう。12月4日日曜、午前9時45分から10時15分、主に未就園児とその保護者7組、申し込み順。ママと子供が遊んでいる間に、パパはバルーンアートに挑戦。11月14日月曜、午前9時30分から、表終わり。地域子育て支援センター、おひさま。高根児童室、電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、リトミック、期日、11月22日火曜、時間、丸1、午前10時から10時40分、丸2、午前11時から11時40分、対象、主に未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順、内容、親子でリズムに合わせて楽しく体を動かす。申し込み、11月8日火曜、午前9時30分から。お日様ルーム、体を動かして遊ぼう。11月30日水曜、丸1、午前10時から10時40分。丸2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。親子で触れ合い遊び、乗り物ごっこ。11月16日水曜、午前9時30分から。クリスマス会、12月14日水曜、 丸1、午前10時から10時40分。丸2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者、各回4組申し込み順。親子で楽しい時間を過ごしましょう。11月29日火曜、午前9時30分から。表終わり。
日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、11月11日金曜。時間、午前10時から正午。場所、高見公民館。電話、989-2145。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。内容、市保健師来訪。赤ちゃん広場、11月16日水曜、午前10時から正午。武蔵台公民館。電話 982-2950。 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。クリスマス飾り作り。赤ちゃん広場。11月24日木曜。午前10時から正午。高萩北公民館。電話 989-7322。 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。クリスマス飾り作り。ポカポカ広場。11月8日火曜、22日火曜。午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 989-9110。 未就園児とその保護者。親子の交流。ひよこルーム。11月16日水曜。午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話 989-7322。 未就園児とその保護者。ネズミ風船作り。ピヨピヨ広場。11月4日金曜。午前10時から11時30分。武蔵台公民館。電話 982-2950。 未就園児とその保護者。親子の交流。ピヨピヨ広場。12月2日金曜。午前10時から11時30分。武蔵台公民館。電話982-2950。未就園児とその保護者。ミニクリスマス会。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高富士見台認定子ども園内。電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日。午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードもあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、2、3歳教室。期日、11月16日水曜。時間、午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。対象、2、3歳児とその保護者6組、申し込み順。内容等、絵本やパネルシアターの紹介。申し込み、11月4日金曜、
午前9時30分から、0歳教室ピヨピヨ、12月2日金曜、丸1、午前9時30分から10時15分、丸2、午前10時45分から11時30分、0歳児とその保護者、各回6組、申し込み順。クリスマス会をみんなで楽しみましょう。同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込みは1ヶ月おきとなります。17月18日金曜、午前9時30分から。1歳教室ピヨピヨ。12月6日火曜。丸1、午前9時30分から10時15分。丸2、午前10時45分から11時30分。1歳児とその保護者、各回6組申し込み順。クリスマス会をみんなで楽しみましょう。同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込みは1ヶ月おきとなります。11月22日火曜午前9時30分から2、3歳教室12月8日木曜丸1午前9時30分から10時15分丸2午前10時45分から11時30分2、3歳児とその保護者各回6組申し込み順クリスマス会をみんなで楽しみましょう。同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込みは1ヶ月おきとなります。11月24日木曜午前9時30分からパパママ会12月14日水曜丸1午前9時30分から10時30分丸2、午前11時から正午。未就園児とその保護者、各回3組、申し込み順。オリジナルのクリスマススノードーム作り。費用250円。11月30日水曜午前9時30分から。今日終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、11月10日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容等、焚き火で焼き芋、費用200円。申し込み、11月1日火曜午前10時から。自然食堂、11月24日木曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。焚き火で焼きおにぎり、費用200円。11月1日火曜午前10時から。アバカフェ、0歳児の日、11月8日火曜、午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要、ピエカフェ、1歳児の日、11月15日火曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供とその保護者。 同年齢の子どもとの交流等、不要。寺親屋、11月16日水曜、午前10時30分から17時30分、未就園児とその保護者5組、申し込み順。疲れすっきりストレッチ講座、11月7日月曜、午前10時から。芸術学校、11月21日月曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。クリスマス制作、必要。青空保育、11月2日水曜、午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。日高総合公園で遊ぼう。雨天中止。不要。出前保育。11月14日月曜。午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。日高総合公園。雨天中止。不要。出前保育。11月30日水曜。午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。スタンダボリ公園。雨天中止。不要。表終わり。保健相談センター。電話 985-5122。検診等。表があります。内容、対象、期日。受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時。対象、令和4年7月中の出生時。期日、12月16日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査1歳6ヶ月時、令和3年5月中の出生時、12月2日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳。乳幼児健康診査3歳時、令和元年8月中の出生時、12月9日金曜、午後0時30分から1時20分。母子健康手帳、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和4年1月中の出生時、12月15日木曜、午前9時15分から10時。母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に呼びます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月26日月曜、受付時間、午前9時45分から10時。対象、0歳児とその保護者。内容等、栄養士によるお話、お役遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。パパママ教室、12月3日土曜。午前9時15分から9時30分。 妊婦とその夫、家族、赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、12月13日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の過ごし方、もしもの母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、12月20日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、開催時の2日前まで。パパママ教室、令和5年1月12日木曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳。会場は子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで。表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高暮らしの防災フェスタ。火起こしや野外調理など、野外で生き抜く技術を楽しく学びます。汚れても良い、動きやすい服装でお越しください。日時、11月19日土曜、午前10時から午後4時、入退場自由。場所、森の果樹園、清流公会堂、清流164、資金。費用、無料、有料ブースもあります。詳しくはこちらへ。http://hidaka-dongri.jp/。問い合わせ、どんぐりの木、神。電話、080-1202-4552。電子メール、ai@tanenomori.org。 第9回、駒郡県郡歴史シンポジウム。駒郡の県郡の背景をよりよく理解するため、コウクリ滅亡後の国家、渤海国と日本との交流の実態について、講演等を通して理解を深めます。日時、12月10日土曜、午後1時から4時45分。場所、総合福祉センター駒の里。人数、100人申し込み順。費用1000円、資料代等。申し込み、11月7日月曜、午前10時以降に、電話または直接、駒1300、日本駒ロマン学会、事務局へ。問い合わせ、駒1300、日本駒ロマン学会事務局、山田、 電話 978-7432。 仲間を募集。オカリナ・フェリーチェ。オカリナ演奏をします。初めての人も先生が指使いから教えてくれます。活動日、第1、3月曜日。活動時間、午前10時から正午。場所、駒川公民館。費用、1500円月額。変動あり。問い合わせ、中岡。電話、985-0855。スマイル体操。初心者大歓迎。心も体も元気になる体操です。音楽に合わせて楽しく健康になりませんか？体験は随時受け付けます。要連絡。活動日、毎週水曜日、月4回。活動時間、午前10時から正午。場所、高萩公民館。費用2000円月額。持ち物等、フェイスタオル、バスタオル、運動靴、動きやすい服装、飲み物。問い合わせ、山安、電話 985-8786。 ロコモチャレンジ体操。大きなボールで弾んで笑ってロコモに挑戦。気楽な仲間が待っています。活動日、第2、4、木曜日。活動時間、午前10時30分から正午。場所、総合福祉センター駒の里。対象、65歳以上の女性。費用1回500円。体験は無料です。問い合わせ、宮崎。電話、090-8043-9110。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ。毎日工業グループ。電話、985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、11月7日月曜、21日月曜。QR コードがあります。日高市民祭り開催。お友達、家族を誘ってみんなで楽しもう。日時、11月12日土曜、午前10時から午後4時。13日日曜、午前9時から午後3時。内容、発表会、展示会、各種出展等。当日は、文化体育館日高アリーナは休館となります。大人気、キッズヒップホップダンス教室。期日、11月、12月の毎週金曜日、11月11日、25日、12月30日を除く。時間、午後5時15分から6時15分。対象、小学生。費用、5520円、税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年9月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。令和4年9月の可燃ごみ、全体量 929.57トン。昨年同月との比較マイナス 0.02トン。処理費用 3834万4763円、マイナス825円。一人当たりの量 16.98kg、プラス 0.08kg。 一人当たりの処理費用 701円、プラス3円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,250円を領じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。集積所は地域の皆さんで使う場所です。ゴミを出す前に収集日程表や分別表を再確認するなど、ルールとマナーを守り、お互いが気持ちよく使えるようにしましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和4年10月1日現在、総数、54,742 人、前月比プラス10人、世帯数、24,637 世帯、前月比プラス38世帯、男、27,185 人、前月比プラス22人、女、27,557 人、前月比マイナス12人。火災救急、令和4年9月。火災1件、令和4年1月からの累計14件。救急196件、令和4年1月からの累計2037件。休職日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。着物、食洗機、振袖、学習机、足用健康器具、エンジェルハープ、観葉植物、タイルカーペット、スノコベッド、座布団、スノーボード、板、ブーツ、ベビーチェア、剪定用ハサミ、ペット用ゲージ、護衛下、布生地、木綿、帯、七五三四点セット男子、ベビーカー、譲ってください。自転車、芝刈り機、物置、制服ズボン、高萩北中、大人用三輪車、ハンドマッサージ機。交換の品物の情報は、10月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日の日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談。 期日、11月18日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、11月7日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、12月1日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階相談室、11月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。女性相談、11月24日木曜、12月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、11月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 寮生相談、11月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 人権相談、11月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 税務相談、11月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、11月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月9日水曜、12月7日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100、不要。日高市社会福祉協議会、電話985-9100。法律相談、弁護士による相談、4人まで。11月24日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による無料相談、3人まで。11月16日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。一人親家庭、ハローワーク就労相談、12月13日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 一人親家庭フラット相談室、11月15日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。面接相談、 市役所1階子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。不要。子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。教育相談室。月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階。電話相談、電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター、教育相談室。電話 989-7879。労働相談、随時。午前10時から午後4時。市役所など、応相談。必要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。内職相談。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談。契約トラブル多重債務など。月火水金曜日祝日を除く。午前10時から正午。午後1時から4時。市役所3階相談室。不要。消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医による心の健康相談。12月21日水曜、午後1時30分から4時。保健相談センター、必要。保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。健康相談。乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要。保健相談センター健康支援担当。電話 985-5122。相談種類。生活習慣病予防相談。血圧測定。尿検査。健康相談。体脂肪測定。栄養相談など。期日。12月7日水曜。23日金曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。今日終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは、各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉インフォメーション&サポート SIS Telephone 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の記憶、ボリューム9。日高市のシンボルである日和田山にある琴平神社の岩場は、絶好の展望地として、また山歩きの休憩の場として親しまれています。関東平野へと広がる扇状地形と、巾着田、駒丘陵、そして遠く丹沢、大山や富士山を望むことができます。日和田山の眺望。 写真が3枚あります。上、ここからの眺めは、いかだを組み直す積み立て場所だった六大橋のたもと、巾着田に水を入れるための六台の堰など、丘陵や駒川の蛇行といった地質事象を、農耕や流通に上手に活用した見事な調和を体感できる絶好の地点です。地質を観察し、その成り立ちや仕組みを学び、地形や生態系から人間生活との関わりや町の広がりを考えると、この眺望は学術性の高い名勝地と言えます。写真説明。日和田さんから見た日高市の写真。巾着田などが見えます。説明終わり。写真左。ゴツゴツとした岩場は、日和田さんを構成するシャートと呼ばれる堆積岩です。これは奥武蔵の山々を形成する古生代から中生代にかけて帯状に広がる秩父帯を構成する岩石の一種です。地層の面である層理面が広がりを持って現れ、盤状の構造であることがよく理解できます。写真、今から約2億年前のシャートの層。説明、日和田山にあるチャートの層の写真です。説明終わり。写真右。六代の堰。現在、巾着田が水田である最も古い記録は、堀口家文書、武州駒郡内、駒本郷、御地爪町にある、慶長に1597年、市原田に、日朝八旦の水田という記述です。写真、六代の堰の写真です。写真説明終わり。問い合わせ、障害学習課文化財担当。電話 985-0290。ヘルスミートの皆さんに聞きました。食欲の秋、おすすめの健康レシピ。美味しいですよ。きのこご飯。写真説明。三角巾、マスク、エプロン姿の5名のヘルスメイトさんが、美味しいですよ、と言っている写真と、彩りも綺麗なきのこご飯。レシピはこちらの QR コードがあります。写真説明終わり。編集室。3年ぶりに、巾着田卍下げ祭りが開催されました。私にとって初めての卍下げ祭りでした。一面に広がる真っ赤な卍下げに感動しました。近づいて見てみると、花の一本一本が綺麗な形をしていて魅力的でした。巾着田の魅力をもっとたくさんの人に知ってもらえたらいいなと思います。これから本格的に寒くなってきますので、お体に気をつけてお過ごしください。愛。広報日高、ナンバー670。令和4年11月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県、日高市大和田南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は2万1400部作成し、一部あたりの印刷単価は約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和4年11月号を終わります。